映画の楽しみ方自由だ。
音楽、絵画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
はい、始まりましたシネマクティフのポッドキャストお便りのコーナーでございます。はい、今回のお題に行く前に、前回のお題に、メールをくれた方がいらっしゃいますので、そちらをはじめに紹介したいと思います。
はい、メグさんという方からいただいております。シネマクティフの皆様こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しい放送ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
前回のお題のしびれた演技を遅ればせながら投稿いたします。今更な感じで誠にすみません。しびれた演技、それはブルージャスミンでのケイト・ブランシェットの演技です。ニューヨークでの豪奢なセレブリティライフから一転、全てを失ってサンフランシスコにやってきたケイト・ブランシェット扮するジャスミンは、今やきついアルコールと精神安定剤が手放せないが、それでもシャネルのスーツを着こなし、エルメスのバッグを手に上流階級の花持ちならぬマダムぶりを撒き散らします。無一文とはいえ、夢夢庶民の生活に収まるジャスミンではない。その気高さと紙一重の滑稽さを絶妙に演じているケイト・ブランシェットは本当に素晴らしいです。高価なスーツの脇の下に汗染みができていて、それがジャスミンの不安定な精神をものすごくよく表していたと思います。この汗染みが実に怖いのです。ラストシーンでは映画館の客席から悲鳴のような叫び声が起こりこんな終わり方があるのかとショックでした。
なるほど。
あと、この映画はジャスミンだけでなく彼女の妹ジンジャーも素晴らしいですが、ブルージャスミンを語ると長くなるのでこれで終わります。
なるほどです。メグさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは誰しも思うんじゃないですか。
確かマンスリーシネマトークで、これ ね、お題でしたよね。
ブルージャスミンもやりましたね。
ね、その時にやっぱりケイト・ブランシェットの演技はね、皆さんこうね。
まあね、あれはまあもう文句のつきようがないですよね。恐ろしいですよね。
ケイト様。
まあ脇の下の汗っていうのはね、まあめちゃくちゃ印象に残ってますよね。びっしょりですもんね。あれまあまだね、これ、映画の中やから、まあまあそういうこともあるかみたいなことをね、まあ納得することもあるかと思いますけど、僕現実世界でもあれぐらいの脇汗見たことありますからね。高校の時のバスケットボールの顧問の先生がいて、バスケットの試合をこう見てるんですよ。でその先生は普段ほとんど表情変わらないんですよ。もう能面かと思うぐらい表情変わらなくて、何喋っても笑うこともないし、別に面白いことを言うことはあるんですけど、それについて自分で笑うこともそんなにないし、逆に怒った時もそんなに表情変わらないんですよ。そんな先生がこう腕組みをして試合を見てるんですよ。でパッと見たら脇汗がすごいんですよ。あれはね、めっちゃ怖かったですよ。表情変わらへん人が、
脇汗の怖さ。
そうそう、表情変わらへん人が、重くさって緊張してるんですよね、やっぱり試合に。
なるほど。
それをね、脇汗で見たっていうのは、僕も非常に怖かった思い出があるんで、ケイト様のあの脇汗を見たときに、僕はそれを思い出しました、ね。めちゃくちゃ怖かった。ということで、メグさん、ありがとうございます。
ね、あの前回のお題に送れたメールもご紹介していってるんですけれども、
はい、
ひょっとしたら次回からは紹介できなくなって、
まあ、ありがたいことにね、メールをたくさんまあいただけるように我々もなってきましたので、
はい、
まあ、当月のね、
はい、
ご紹介をまあできるだけ優先させたいなということがございますので、
はい、
時間的にね、ちょっとあのご紹介できない可能性もございますので、
ね、ありがたいことに、
そのあたりはちょっとご了承いただきたいなというふうに思っております。
では
いきますか。
はい、これいつまで続くんかな。
いやいやいや、それは続けてください。
これはリクエストなんですか。
忘れた。おい。これ一人が覚えてて一人が忘れる。新しいパターン。
新しいパターン。
マコチンの映画の楽しみ方も自由だ。
どんどん。
今回、良かった作品は、さよならもできないという。まあ、あゆみさんはピンと来ていますが、
はい、
リスナーさんはね、おそらくポカーンと今してると思います。
そうですね、僕も今ポカンとしてます。
あ、してます。っていうのはですね、まだこれ東京もまだ公開してないんですよ。
え、どこで見れるんですか。その
京都のみ、
京都のみ
というのはですね、まあ、京都生まれの映画ということで、 京都です、ね、
ご当地映画みたいなことですか。
まあそういうことでもあります。で、まあ、先行ロードショーが京都の立成シネマで行われた、
うん、おお、なるほど。
で、これはシネマカレッジ京都っていうところが行っている俳優ワークショップから生まれた作品なんですね、うん、
ああなるほどね。
いわゆるインディペンデントの作品で、うん、まあ役者もワークショップに通う人ですから、うん、まあそんなに有名な人はいるというか、うん、まあほぼ無名の人がまあ出てるっていうところで、うん、
なるほど、
あまり知名度はない作品なんですけれども、うん、
はいはい、
これが全国ロードショーが決まっています、
はい、あ決まってるんですか、
はい、これがなぜ決まったかというとですね、うん、多摩ニューウェーブっていう、
うん、
まあ、若手監督の登竜門と呼ばれている映画祭があるんですけれども、うんうんうん、はいはい、そこでグランプリとベスト女優賞ダブル受賞したというところでも評価されている作品なんですね。
なるほど。
とあゆみさんはもう見たということで、
はい、大阪アジアン映画祭で見ました。
あ、アジアンでもやってたんですね、
はい、うん、上野くんっていうね、
はい、主演男優、主演じゃないか
もしれない
出演されている、まあ、上野真也くんっていう役者している、
はい、
方がいるんですけど、はい、それがまあ僕とあゆみさんの共通の知人で、
うん、前もなんかそんな話をちょろっとしてましたね。
そうですそうです、うん、と実はあの主演の、はい、ベスト女優賞をまさに受賞した役者さんが土手里恵子さんっていうんですけども、
はいはい、
これ僕あの大学の同級生なんですよ。
そうなんですか。
だからあの知ってる人が2人出てるという
、
っていう、まあ、不思議ななんか縁もあって、はい、見に行きました。で、話ちょっとそれるんですけれども、
はい、
あのインディーズ映画って僕よく好きで見てるんですけれども、
うん
うん、まあ映画館行くとあんまり入ってないんで、
うん、
まあね、
まあこれはまあしょうがないことではあるんですけれども、うん、まあちょっと残念やなって思うところがあります、
うんうん、
あの確かに、まあ、若手監督の作品っていうところでハズレもあるんですけれども、
うん、
まあ今回紹介するさよならもできないのように、
うん、
めちゃくちゃ面白い作品も、うん、まあありまして、
めちゃくちゃ面白いと言いましたね、
うん、いや僕めっちゃ大好きなんですけど、
なんか知り合いとか抜きにして普通に良かったですよ、
ね、あでしょ、良かったじゃん、まあ出会いというか、うん、その、うん、まあ才能のある人をこういち早く発見できる、
うん、まあそうですね、
なんか嬉しさもあるじゃないですか、
確かに確かに、
っていうところでまあ好きですね、インディーズ映画、
うん、
であとまあ低予算っていうところで、
うん、
まあリスクがこう少ないじゃないですか、工業的な、
まあね、
っていうところでまあ冒険もできるというか、
うん、
まあ作家の自由度はこう高いっていうところで、うんうん、まあ、面白さが生まれてくるっていうのと、
うん、
あと、まあ、インディーズの映画だと大体あの若手監督になるじゃないですか、
はい、
でここも結構ポイントで、
うん、
作家がこなれてくる前のなんか不器用なところがなんか面白いというか、
うんうん、
その作家の個性のなんかゴツゴツしている時期の、
うん、
洗練されてないというね、
ね、
うん、
ところが見れるっていうのもまあ魅力の一つです、う
ん、なるほどなるほど。
ストーリーを説明します、
はい、
別れてから3年も同棲を続けている香里と玉木のカップルが主人公です。
別れてから3年も同棲を続けている
、ね、不思議ですよね。
なるほど。
で、まあ、当然周りは関係をはっきりさせた方がいいぞというふ
う
に、まあ、言われているんですけれども、
うん
うん、香里が実は男の子で、玉木が女の子なんですけれども、
う
ん、
香里という名前の男性、
そうです、う
ん
う
ん、
一緒に暮らしている家の中であるルールが設けられているんですね、
うん、
でそのルールはと言いますと、
うん、
家の中に日本のこうテープを貼って境界線を作ってるんですよ、
う
ん
う
ん、
こっからここまで私の陣地っていうことですか。
そうそうそうそう、
はあ、
ある種のまあ距離感をこう作ることによって、
うん、
その恋人でもなく、
うん、
友達でもないっていう不思議な距離感のまま生活を続けられているっていう、
うん
うん、まあ、二人なんですよね。
その一線は越えさせないという意思表示ということですね。
別にそのコミュニケーション全く取ってないっていうわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、距離感を作っている
。なるほど。
物語的にはある日その玉木のおじとおばが玉木の、両親に頼まれて、まあ、二人の関係をこうはっきりさせて、うん、くれっていうことで田舎からこうやってきて、う
ん、おじさんとおばさんが、
はい、っていうお話ですね。
へ、
まあ、すごい奇妙な
恋愛
映画なんですけれども、うん、これガチの話なんですけど、
う
ん、この先ほど、お話ししたそのルールあるじゃないですか、
うん、線を引っ張って、
はいはい、このアイディアが実は僕のエピソードから生まれたという。
どういうことどういうことですかそれ。
まあそういうリアクションになります
よ。なりますよ、
それ。まああの、まあ正確には、その主演の土手里恵子さんの語ったエピソードが、まあ監督
が、そのアイデアいいねということで取り上げられたと。
っていうことなんですけど、その土手さんのエピソードっていうのは僕のエピソードでもあるんですよ。
ほー。お詳しく言いました。
僕あの大学卒業した時に、うんうん、あのまあ、就職しなかったんですね、
はい、
で、まあ、バイトしてたんですけど、うん、まあ、そういうやつらが、まあ、3人仲良しでいて、
うん、
男性ばっかり、
まあ、土手さん女性なんで、うん、土手さんと僕とあともう一人男の子の3人、
うんうん、
まあ、お金がないっていうところで、
うん、
まあ、シェアハウスをしようっていう話になったんですよ。
ほうほうほう。
まあ家賃何万円ぐらいだよ。3万円ぐらい。
え？3人で？
そうそう。
え？
3万円の
めちゃくちゃ安い
家をシェアハウス。
はい。
ほんまに。え、間取りは？
いくら金ないねんっていう話なんですけど。間取りは和室とあと 1.5 畳の小さい部屋がある。
和室は何畳？
和室何畳ぐらいかな。これは6畳ぐらいなのかな。
6畳と 1.5 畳ぐらいの部屋
と、あとまあキッチン、キッチンというかまあ台所があってみたいな、
うん、そう、まあ、え、 1K
っていうこと
になるかな。 1.5K
っていう感じですね。そうそうそう。
へー、それを3人で。
そうそう。
すごい。
だから
シェアハウスじゃなくてシェアルーム。
あ、そうですね、そうそうですね、うん、はい、ね、1人1部屋みたいな感じにはいかないんで、
うん、
テープまではさすがに引かなかったんですけど、
うん、
ちょっと人知的なものをこう3人で決めたりしてたんですよ。
めっちゃあの映画やん。
そうそうそう。
6畳の和室で。
そうなんです。その10時以降はこっからここが入ってくんなみたいな。
すごい。めっちゃワンパーの映画の感じや。
っていう多分エピソードを土手さんはその監督に喋って、でそこから監督はこうヒントを得たというか、この話に。
じゃあモデルになった人がいるわけですね、ここに。
そうなんですよ。ね、面白いですよね。
いやいや、それはびっくりですよね。
まあこれはあのネットに上がってるこのさよならもできないのインタビュー記事でもこのこと、
ああ読めるんですか、
あのちょっとだけ触れてるんで、
あ、ね、
あの隠すことではあのないと思うんで、
なるほど、
あの喋ったんですけれども、うん、不思議な気持ちで僕はね、うん、この作品と接しているっていうね、
まあそうですよね、
状況があるんですけれども、まあこういう個人的な思いを抜きにしてこの作品本当に素晴らしかったんで、
うん、
はい、ぜひ見てくださいっていうことを、はい、言いたいです。
なるほど、
はい、
具体的にその上映のスケジュールとかも決まってるんですか。
はい、大阪は第7芸術劇場で、うん、これアバウトなんですが8月
に公開予定
で、次は、東京のケイズシネマが9月、
うんうんうん、ああなるほど、
でそれ以降っていう感じだと思うんですけど、神戸の元町映画館
でもやると
上映は決定しています。
決定、
はい、
おで京都を今やってると。
京都はねこれ終わっちゃった。
あ、もう終わっちゃったんですか、
はい、
ああなるほど。じゃあ京阪神でいうとあと大阪と神戸で見れるよと、
うん、あ、そういうことですね、はい、あのリスナーの方にはあの見てほしいなと、
うん、
個人的に強く思ってます、
うんうん、もう一度タイトルだけ、
はい、さよならもできないという、はい、あの松野泉監督の監督でございます、う
ん
う
ん、女性ですか、
男性、
男性、
うん、
こう録音技師として、まあ、いろんな監督の作品に参加していて、
ああそうだ、
ね、また僕の好きなあの浜口竜介監督のハッピーアワーでも録音でこう参加されてたんですよ。
あ、なるほどね。
だからね、やっぱりちょっと影響受けてる感じしますね。だからそのハッピーアワー好きな方は絶対、
あ、確かにね、
あの、
うん、そうだね、うん、
見た方がいいと思います。
何分ぐらいの映画ですか。
でこれめちゃくちゃ小さい作品で75分ぐらいかな。
結構短かった気がします。
サクッと見れますね。
サクッと見れますので、うんうんうん、はい、
じゃあぜひとも、
ぜひとも、はい、
はい、
よろしくお願いします、
はい。